本日はこの出エジプト記20章1から21を中心にですね、他の新約聖書の箇所も開きながらですね、考えたいと思います。礼拝冒頭ですね、少子でガラテヤ人への手紙3章15節から29節が読まれました。特に律法とは何かがよくわかる箇所の一つです。19節にはこのようにありました。それでは律法とは何でしょうか。それは契約を受けたこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたものです。また24節では、こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。律法とは付け加えられたもの、またそれは養育係であることがわかります。アブラハムの約束、またその子孫が来られる時、その間に付け加えられたものなんですね。それはなぜか、違反を示すためですね。明確な目的が、違反を示すため、違反を示す養育係なんですね。今学んでいる出エジプト記、特に先週から見ている19章、そして今日の20章以降なんです。なぜシナイ山で律法が与えられたのかということ、先ほどのガラテヤ人への手紙ですね、新約聖書の光に照らされたら本当によく理解することができるんですね。私たちは本当に許されている。特にこの20章はモーセの10回というですね、映画にもなるような有名な箇所であります。私たちもですね、よく、いわゆる文字ではよく知っているんですね。でも本当に知っているのだろうかとは問われます。本当の意味でですね、知らされているのか。先ほど聖書朗読されましたが、この十の教えですね、一つ一つをこう確認するとき、どのような思いになりましたか。読むということもそうですけど、聞くときですね、この御言葉を聞くとき、果たしてどのような思いになるのでしょうか。イスラエルの民は山のふもとでこの十回を聞いたんですね。そしてこう反応しているんですね。この18節からあるんですけど、民は皆雷鳴、稲妻、角笛の音、煙る山を目の前にしていた。民は見て身震いし、遠く離れて立っていた。彼らはモーセに言った。あなたが私たちに語ってください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお語りになりませんよ。さもないと私たちは死んでしまいます。この時の民は本当に正しい主への恐れを抱いていたんですね。すさまじい現象が目の前にありました。雷鳴、稲妻、角笛の煙る山ですね。本当に山全体が激しく震えたってですね。火山も彷彿させるのでしょう。でもその現象ゆえに死ぬといったわけではないですね。危ないとかですね、そういう命の危険にさらされたのではなくて、 神の言葉を聞いた。神の言葉を本当に聞くなら、民は言ってますよね。私たちに神がお語りにならないように、神のことは拒んだわけじゃないです。十戒が与えられた内容とともに、その内容をですね、火の中から語られるお方の声を聞いたから死んでしまう。聖なるお方を前にするとこうなるっていうんですね。本当に正しい恐れが生じたんです。だからこそモーセに言うわけです。仲介者としてお願いして、あなたが私たちに語ってください。本当にイスラエルの民は正しい反応だったんです。ですからモーセはそのような民に恐れることはありません。神が来られたのはあなた方を試みるためです。試みるためです。これはあなた方が罪に陥らないように、神への恐れがあなた方に生じるためですと。神が来られたんですね。降りて来られた。シナイ山。何のためか。恐れを生じさせる。罪に陥らないよ。前回も言いましたが、罪とは神への恐れがないということなの。何かこう悪いことをするとか、そういう次元じゃないですね。神への恐れが全くないというそのものなんですね。神への恐れがないから御言葉に背くわけです。むしろアダムのあの罪ってですね、あの罪ゆえにアダムの子孫ですから、生まれつき残念ながら神への恐れが全くない、自覚もないというのが罪人なんですね。ないんですよ。ないんです。だから偽人はいないでしょ。ですからエペソ人への手紙2章3節にはですね、一部読むと、生まれながら御怒りを受けるべき子らですね。生まれながら御怒りを受けるべき子なんですよ、全人類は。詩編51編もそうですね。ダビデの告白、戸があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。私たちが罪を知らされるということはこういうことなんですね。赤ちゃんを見て罪なき子と言いますか。幼児を見て罪なき子と私たちは言うのでしょうか。いや、立派な罪人です。ですね。立派な罪人です。そんなことをないというなら、それはもう聖書を否定するということになるということですね。イスラエルは本当に正しい主への恐れが生じたんですね。自覚したということです。このお方がどういうお方か、ここまでシナイ山まで、エジプトから解放してくださり、あの航海を渡らせてくださり、そのお方がここまで導いてくださったお方がどういうお方か、本当に知らされたんです。だからこの民の告白に対して神様は本当に良き評価を与えておられる。これはですね、申命記にあるんですね。5章28、29にこうあります。主はあなた方が私に話していた時、あなた方の言葉を聞かれたってですね。これモーセがですね、イスラエルのためにこう過去を振り返る。この場面のことを振り返っているんです。 イスラエルの民がモーセに言ったこと、申命記ではですね、一体肉なるもので私たちのように火の中から語られる生ける神の声を聞いてなお生きているものがあったでしょうかという、それをモーセに言うわけです。でもそれを御父も聞いておられた。民の告白を主が聞かれた。その民に対して言われたんです。私は、主がですね、主は、私はこの民があなたに話している言葉を聞いた。そう、モーセに話している言葉を私は聞いた。彼らの言ったことは皆もっともである。彼らの心がこのようであって、いつまでも私を恐れ、私のすべての命令を守るようになってほしい。そうすれば彼らもその子孫も永久に幸せになると。主は評価しておられるんです。良い評価を願っておられたんです。このようにいつも歩んでほしいって。形骸化してないですね、この告白。取ってつけたような言葉ではない。本当に恐れて、主を恐れる心を持っていた、抱いていたんですね。生まれたばかりの血の身子ですね、イスラエル。そしてこれはですね、ガラティア人の手紙の御言葉を用いるなら、本当にこの十戒が与えられることを通して、やはり聖なる律法が養育係となったわけですね。本当に最初の一歩を踏み出したわけです。恐れよ、主を恐れよ。イスラエルの民に期待しておられたのは、本当に主がですね、期待しておられたのは、この養育係である律法のもとにとどまり、キリストを待ち望むことだった。キリストを待ち望むように、主への正しい恐れを持ち続けて歩むことがイスラエルに期待されていた。まあ、残念ながらですね、聖書を読んだらことごとく律法を拒んでいた。それは養育係を拒んだということですね。主への恐れを次第になくして歩み、この聖なる律法である養育係を拒み続けた。それはキリストを拒んだということと同義なのです。律法は私たちをキリストに導く養育係なのですか。それを拒むなら、キリストには決してたどり着かない、導かれないんですね。これはユダヤ人、イスラエル人だけの問題ではない。新約時代によっておいてもですね、教会時代においても全く同じことが言えるのです。律法ですね、新約時代においてはもう不要なのだという主張もあります。律法はもう廃棄されたのだとかですね、だからもう律法に縛られないのだというですね、まあ、以前ヘブル人への手紙を学んだ時には、確かに初めの契約、古い契約が終わり、新しい契約という意味では学びました。でもそれは律法が全く不要になった、役に立たない、そういう意味ではないんですね。通るとこを通った人にとっては、本当に古い契約は終わりを告げ、 新しい契約のうちに入るということなんです。通るとこを通ってない人には不要ではなく、むしろ旧約律法は必須なんですね。必須なんです。コガラテヤ人の手紙の御言葉通り、養育係である聖なる律法によってイエス・キリストに導かれたのかというのは非常に大切なことです。すべての信仰者が例外なく通らなければならない道筋なんですね。特に異邦人キリスト者である私たちは本当に読み間違えてはいけないんです。このガラテヤ人の手紙ですね、3章24、25にこう書いてある。こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。しかし信仰が現れたので、私たちはもはや養育係のもとにはいませんとですね。しかし信仰が現れたので、私たちはもはや養育係のもとにはいませんという、まあ、こう書かれてあるんですね。こう読み間違えるとですね、イエス・キリストが現れたんだから、もう律法は養育係は不要でしょ、初めからという。というところに陥ると非常に危険なんですね。旧約聖、新約聖書の方が大事でしょうと。旧約聖書じゃなく、新約聖書が大事でしょうって。どんどん旧約聖書読まなくなるんですね。非常に危ない読み方なの。律法を言うと、律法主義とはすぐに反応されるんですね。そんなことないですね。だって養育係ですから。律法をですね、初めから無関係としてしまうなら、それはもうキリスト者ではない。なぜなら、養育係と無関係なら、キリストとも無関係な。養育係が導くと書いてますよね。しかもガラテヤ人の手紙ですよ。異邦人キリスト者に対してパウロは言及している。本当に私たちは読み間違えて、まあ、私たちの知恵とか知識じゃないです。御霊によることなんです。これも。すべて御霊によることなんです。律法と無関係と言いながらアブラハムの子孫とさえ言うんですね。いや関係ないでしょう、でももはや。それは関係ないですね。部分的に取るのはダメですよ。全部取りましょうって。自分の都合のいいとこだけ抽出しては、それは都合のいい聖書の読み方になります。創世記から黙示録まで全部神の言葉というなら、漏れなく神の言葉として私たちは聞かなければならない。自分の都合の悪いとこはシャッとしてはいけない。本当に危ない読み方なんです、はい、例えば私たちが手紙を書くときに相手に思いの丈を書いて手紙を書きます。でも相手が部分だけ抜いて強調されたらどうですか。いやそんなこと言ってないです。いや全部読んでほしいって思いますよね。人の世でもそう思うならなおさら神も部分的に読んではいけないですね。養育係、聖なる律法抜きにイエス・キリストに出会うことは決してできません。例外はありません。小柄では先ほど読みしました。最後にはあなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、 男も女もありません。あなた方はキリストにあって一つだからです。あなた方がキリストのものであればアブラハムの子孫であり約束による相続人なのです。ユダヤ人もギリシャ人もない、奴隷も自由人もない、男も女もない、皆等しく養育係である聖なる律法によって導かれイエス・キリストと出会い一つの体とされている。アブラハムの子孫であり、アブラハムに約束されたあの約束の相続人、御国の相続人なのです。通るところを通らされている人は皆この告白をするんですね。聖なる律法によらなければ私たちは罪を自覚することができない、決してできない。神の基準で罪を知らなければ意味がないですね。神の基準で罪を知らされるから、神の基準で悔い改めへと導かれ、神の究極の基準であるイエス・キリストの十字架にという道筋なんですね。本当に大切なことなんです。聖書の中にですね、二人の人が出てきます。それをですね、こう紹介させていただきたいと思います。一人は、あの福音書、マタイの福音書、ルカの福音書、マルコの福音書にも出てくる金持ちの青年。もう一人はパウロのことをですね、見てみたいと思います。この10回聖なる律法が適用されると人はどうなるのかってですね、まずこの金持ちの青年のことを見たいと思います。これはマタイの福音書ですね、19章16節以降にこうあることです。この金持ちの青年はイエスに近づいて言います。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いでしょうか。永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いでしょうかというイエス様に尋ねるわけ。イエスは彼に言われる。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方はお一人です。命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。というイエス様はですね、初めから答えを言っておられるわけです。初めから。でも青年はですね、それがわからなかった。どの戒めですか、どの戒めですか。イエス様は答えられます。殺してはならない、勘違いしてはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。イエス様はですね、この隣人愛の内容を提示されます。今日のこの出エジプト記20章の12節以降ですね、第5回、6回、7回、8回、9回、10回ですね、このことを提示されるのです。もちろん青年がどのような反応をするかも知っておられるからです。青年は言うんですね、私はそれら全てを守ってきました。何かまだ欠けているのでしょうか。彼にはですね、自負があったんです。やってきた。ルカの福音書、マルコの福音書ではですね、少年の頃からそれらを守ってきています。幼い時からそれは守ってきています。おそらく非難されることのないほどの自負があったのでしょう。あの人は素晴らしいと、ね、そのような私にまだ欠けているところがあるんですか。 や、かなり自信満々で来た。イエス様は言いますね、そのような青年。完全になりたいのなら、帰ってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。青年はこの言葉を聞くと悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。この後ですね、金持ちが御国に入ることの難しさっていうのを主は解き明かされるんですね。青年に問われていたこと、何が欠けていたのか、何が欠けていたんでしょう。それはこのイエス様が言われたですね、財産を売って貧しい人に施すことが欠けていたわけではない。それが本丸ではない。むしろ本丸は、イエス様が最初に言われた、良い方はお一人です。ここなんですね。神である主が、この青年にとって本当の神である主になってなかったということ。ゆえに欠けている、致命的な欠けなんですね。この青年にとっては富が主である、そしてまた自分がやってきたという自分の評価が主である。私はやってきましたという自負が主である。自分という神を崇めているんですね。自分で正しく守ってきました、自分で評価してるんです。いいことしてきましたよって自分で決めている。イエス様は言われるんです。良い方はお一人ですよ。良い方が良いと言われなければ良い行いではないんですよ。自分が決めるものではないんですよ。イエス様はですね、彼を本当にこの良き方に導くために語られたんです。招きなんです。財を売り払い貧しい人たちに施して私に従ってきなさい。すべてを捨てて私に従うこと。隣人愛を実行している自負があるならできるでしょう。でもできないですよね。それも知っておられる。富に縛られている、この世に縛られているから、自分の評価に縛られているから。ただ貧しい人に施せばいいわけではないです。施して私に従ってきなさいというんですね。重要なんですよね。キリストに従わなければ本当に意味がないです。本当に主の招きです。本当にこの律法がこの青年を導こうとしていたんですね。養育係としてキリストに導こうとしておられたけれども、彼は拒んでしまった。悲しみながら去っていった。イエス様はですね、本当に導こうとされた。養育係は導こうとしたキリストのもと。だから初めから良い方はお一人です、もう答えを言っておられた。良い方はお一人です。この良いお方が良いと言われなければ良い行いにはならないんです。良い方を知らされるなら本当にキリストのもとへ導かれます。ですから青年はですね、良い方すなわち神を愛することを拒んだわけですね。 富を自分を愛しているからです。世を愛するからです。神ではなく富、また自分自身が偶像となっているんですね。この10回のあなたには私以外に他の神があってはならない、あなたは自分のために偶像を作ってはならない、こう読むときに何かこう作るんですよね。偶像って私たちがイメージするのは何か像を作るというイメージがパッと思いつきますけど、他の神があってはならないというのは自分自身も含めてなんです。なぜなら創世記3章で我々の一人のように善悪を判断する、私たちが神のようになっている、それが問題である。この20章の3節、私以外、徹底的な自分すら神にしている、いや神なんです、生まれつきしてはならない、本当に探られる。さて2人目はパウロです。かつてのサウロですね。これはローマ人への手紙7章にあるんですね。この本当にぜひ読んでいただきたいんですけど、一部を読みしますと、7章の7節、むしろ律法によらなければ私は罪を知ることがなかったでしょう。実際律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょう。しかし罪は戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる欲望を引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものです。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時罪は生き、私は死にました。パウロは本当に聖なる律法、真の養育係のもとで徹底的に罪とは何かを知らされた、本当に取り扱いを受けた。彼はサウロ自体ですね、あの先ほど見た金持ちの青年以上に自負があったんです。この使徒の働き22章3節では、私はキリキアのタルソで生まれ、ユダヤ人ですがこの町で育てられ、ガマリエルのもとで先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでしたとですね。ユダヤ人から見ても本当に厳格なパリサイ派、本当に見た目の行いは非難されることがない、でもそれが神に対する冒涜であったんです。神への熱心がどれほどキリストを迫害していたかっていうのを知らされたのがあのダマスコ途上ですよね。熱心がキリストを迫害するっていうんですね。だってパウロは神を信じてたんですね。神を信じている熱心がキリストを迫害する、これパウロだけの問題じゃないですね。私たちもやはり、私たちの熱心はさてキリストを迫害していないでしょうかですね。私はしてませんじゃなくてですね、私たちが決めることではなく主が何と言われるか、本当に主が何と評価してくださるかですから。パウロは聖なる律法を養育係として本当に導かれたのです。その導かれ方は本当に凄まじいんですね。パウロにとってこの10回の最後の戒め、隣人のものを欲してはならないですね、むさぼりですね、欲望の問題です。聖なる律法養育係が本当に責め立てるんですね。 それまでパウロのうちには死んだようになっていた罪が生き生きと反応するんです。罪が死んでいたというのはないわけじゃないんです。あるんですが自覚してないだけなんです。眠ったようになってますね。死んだように。でも戒めが来ると生き返る。残念なことに罪が生き生きとする。その何ですね、勢いというのは凄まじいんですね。養育係、聖なる律法が来るやいないや即座に罪が生き、パウロのすべてを支配し、パウロは支配され、太刀打ちできず殺されるという。パウロのうちに起こった本当に真実な出来事なんですね。このプロセスを通ることの重要性です。心の貧しさを知るということです。悲しむということです。本当にこの道筋なんですね。パウロは本当にこの養育係のもとで苦悩し、心の貧しさを本当に悲しむ、罪を悔い改め、これは人にはできないですね。本当に御霊の業です。やっぱこの7章24節では告白するんです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょう。この告白なんですよ。この告白、惨めな人間と思ってますか。私たち自覚してるでしょうか。誰かと比較してじゃないですよ。神の前になんですよ。世界で一番惨めな人間です。これ自虐的でも何でもない、本当にそんな存在なのです。これが教会の告白なんです、ですね。その告白する人たちの集まりなんですよ。聖なる律法はこの罪の悔い改めと告白へと確実に導き、この25節のですね、このロマ書の7章25に続くわけです。これ原文でいくとですね、感謝ってですね、もう感謝しか出てこない。神に感謝、主イエス・キリストを通して褒むべきかな、主と。この教会の屋根についている十字架は何なのでしょうかですね。本当に飾りでしょうか。何のために十字架があるのでしょうかですね。私たちが本当に考えなければならない。私たちはこの十回を聞いてどうなるのでしょうか。今日の出エジプト記20章、聖書そのものなんですけど、この聖なる律法10回を通してパウロのように心からの感謝の叫びに至っているのか、それとも青年のように悲しんで帰るのか、どちらかです。私たちにいつも問われているのは本当にただ一つです。主を恐れよですね。イスラエルの民が本当に恐れを抱いたように、でもそれは自分たちから出てきたことではない。それを聞いたから出てきたことですね。主の声を聞いたから出てくる恐れなんです。私たちは恐れることができませんから、日々本当に良い方を知らされ、キリストのもとへ導かれ続けること、人にとっての最も良い行いはキリストを信じることです。それ以外はない。 ね、それ以外はない。キリストを信じること、それが最も神が喜ばれること。そしてそのキリストを信じることの中に神を愛すること、隣人を愛することはもうあります、あります。そう、その人はそのように生きています。神を愛し隣人を愛する、もうそのようになっています。通るところを通っているから。私たちはいつも御霊による点検が必要です。通るところ通りましたか、通るところ通ってますか。日々この連続なのです。やがての主の日にはっきりと現れます。主が来られた時、さあ私たちは右なのでしょうか、左なのでしょうか、それは先のことではない、今問われていることです。どうぞ本当にこの聖なる律法、聖なるこの書、聖書によって、本当にその養育係によってキリストに導かれ、イエス・キリストと今日お会いすること、日々ですね、本当にその人のうちに平安が来ます。天からの慰めが来ます。祝福が来ます。必ずです、必ず。お祈りいたします。父なる神様、恐れる心を与えてください。主よ、本当に御声を聞かせてください。あなたの御声を聞くなら、本当にそれは恐ろしいことなのです。肉なるものは滅ぼされるのです。しかし主よ、それは私たちに恐れを生じさせ、キリストへ導くためでした。本当に主よ、感謝いたします。どうぞそこから立ち去るのではなく、そこにとどまり、主イエス・キリストと出会い続けることができますように。どうぞお一人お一人の心を、霊を、魂を、その存在を、あなたの右の御手が本当に捉えてくださいますように導きください。感謝いたします。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。